どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは、LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近あったことを、
はい、最近私たち CRC ライブ第2回目のゲスト出演ということでお誘いいただいてお邪魔してきましたね。
虎ノ門ヒルズ、はい、ビジネスタワー、
いやもうあのタワーが最新鋭すぎて、はい、ちょっとこれどうやったら入れるのみたいな感じでちょっとなんか困ったおばちゃんみたいになってます、
はい、自信満々にピッてかざしてるところにリーダーがないっていう、
ね、いやもうちょっと進みすぎててついていけないぐらい、
は
い、もうすごい新しいピカピカのビルで、はいはい、もう景色もすごく素敵な、はい、あの収録現場でした ね
見晴らしがすごい、はい、
そうですね、
何階でしたっけあれ、
あれ何階なんですかね、
結構上の方でしたよね、
十何階でしたよ ね十何階とか、はいはい、いつもね MC のナズさんが、
はいはい、素敵なナビゲート、
ね、
はいはい、さすがやっぱ J-WAVE のナビゲーターだけありますね。
もう回しがすごい上手で
なんか僕あの専門用語でこう、はい、なんか上がっていくっていうの初めて聞いたんですよね、
はい、はいはい、
なんか
巻きでいくってことですか、上がっていくて、
あれ何なんでしょうね、なんかこの曲何秒で終わらせますかみたいな話をその曲流した最中に、はいはい、で何分何秒でから上がっていきますみたいな言ってたじゃないですか。あ、
私も初めて聞きました。
上がっていくって言うんやみたいな、
お、はい、ラジオ業界の業界用語ですね、はいはいはい、でもねなんかいろいろこうコロナ禍での活動についてとか、はい、東京 DJ 部の今後の活動とか展望みたいなところをいろいろインタビューしていただいたんですけど、
はい
ね、1回目に比べるとちょっとねあの前回の反省も含めてすごい私たちあのこういうこと言おうねとか言って打ち合わせしてもうなんか、はい
そうですね、
ちょっと今回は準備万端で挑みましたね、
はい、まあ、なんかちょっとね、はい、勝手をつかめた感はありますよね。前回だいぶ緊張しましたからね。
いや本当になんかラジオやってるくせにいじられると何も喋れないんだね、はい、みたいになって、はい、ちょっとねなんか不本意な感じで終わったんで、はい、ちょっと2回目は絶対いろいろ言えたらいいなと思って準備して、はい、ね、行きましたけど、
はいは
い、いやでもいつも冷静沈着な AMA さんはもうなんかラジオ向きという感じで、はい、
そうですか、
はい、
なんか途中で自分が何話したっけだって分からなくなってあの最後なんか、はい、オチが分からなくなるみたいな結構あります
けど、いやでもナズさんがちゃんと綺麗にまとめてくれますから、
はい、すごいですね、はい、タイムキープも含めてね。
いやすごいす、ね、
こっちはもうなんか喋りっぱなしでいつもね、はい、
あのポッド
キャストの時間もバラ
ッ
バラですからね、
放り投げてそれをあのまとめていただくみたいなね、はい、はい、感じであの楽しく出演させていただきました ね、
はい、これアーカイブも聞けるんでしたっけ。
そうですね、聞けるってお聞きしました、はい、なので、まあ、サイトの方とかに行くと上がってるんじゃないでしょうか、はい、もし、はい、あの聞き逃した方はチェックしてみてください、
は
い、
そうですね、あとはですね、なんと東京 DJ 部ゼロ期生のデビューと、はい、それに合わせてですね1期生の募集を開始しました。
今プーンで聞こえなかったかもしれない
1期生の募集を開始いたしました、はい、
開始しました、
はい、ちょっとこの詳細はこの番組の後半でお伝えしようかなと思うんで、
はい
はい、ぜひあの最後まで聞いていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今日のテーマはですね R&B の良さをもう一度。
はい
はい、
何ですかちょっと、いやもう一度点々点ってなってますけども、
はい、そうですね、はい、最近ハウス DJ ではあるんですけど、はい、家で聴いてる曲が比較的 R&B 色強くなってきてまして、やっぱりちょっとゆっくりしたいなって時に、はい、キックが強い曲はちょっと疲れるんですよ、はい、個人的に、
はい、
なのでなんか R&B ってそもそもいつ頃こう確立したジャンルで、なんかもともとどんな曲が流行ってたのかなみたいなのを個人的にちょっともう一回おさらいしてみたいなと思いましたので、
はい、
今日はあの、まあ、過去を遡る音楽の旅を一緒にできればなと思っております、
はい
はい、でもですねリズム&ブルース R&B はですね、まあ、一体何ぞやということなので、はい、ウィキペディアからの引用をちょっとご紹介させていただきます、
はい、
リズムビートに乗りながらブルースやゴスペルに影響された歌を叫ぶように歌うのが特徴、ロックンロ ールなどのジャンルにも影響を与えたジャンルです。1940年代後半にブルース、ゴスペル、ジャズといったブラックミュージックが発展する形で生まれたというふうに書かれていました、
はい、
40年代後半なんですね。結構歴史ありますね。
歴史の古いジャンルですね、
は
い、
だってハウスとかって80年とかですね、はい、だいぶ40年前ですしね。
そうですね、だジャズの次ぐらいに出てきてる
ってことですね。自分の親のもっと前かもしれないですね、はい、私とかだとは。はい、そしてですね、戦前にすでに存在した黒人音楽と関係の深いジャンルと言われていまして、もともとはブルースとかジャズとかスイング、あとはラグタイムとかジャイブっていう、まあ、あんまり知られてないんですけれども、まあ、あのジャイブとかはですね、なんかこうダンス用のなんか曲だったりとか、あとラグタイムは、はい、ジャズのルーツの一つとされているジャンルだそうで、まあ、ちょっとかなり細分化されたジャンルではあるんですけども、
はい、
こういったものに、深く関係しているジャンルだそうです、
はい、
で、R&B はもともとジャンルとして確立されていなかった時代ももちろんありまして、その頃はですね、だいたい40年代の前半、まだあの40年代後半になる前ですね、
はい、
は、まあ、記事の中にこうリズム&ブルースっていう記述はあったんですけれども、はい、あんまり認知されていない状態が続いていまして、うん、1947年にビルボード誌のジェリーウェクスラーという方がですね、はい、提唱したことによって、このジャンルはリズム&ブルースと言われるようになったそうです、うん、
はい、
でこのウェクスラーさんが名付けるまではアフリカ系アメリカ人の音楽ということでレイスミュージックと呼んでいたそうなんですよ。知ってましたか？
全然知らないですね。
レイスミュージックって私も初めて聞きました、はい、一応ジャンルがレイスミュージックチャートっていうのもあったみたいで、
はい、
はい、もう今は忘れ去られてますけど、当時音楽聴いてた方はご存知なんでしょうかね。
そうですね、はい、はい、
そしてですね、はい、まあ、R&B って呼んだりリズム&ブルースって呼んだり、
はい、
まあ、呼び方いろいろですけど、
はい、
なんかね、一度こう提唱されたこのリズム&ブルースというものが、まあ、様々なこう歴史を経て最終的にまたもう一度リズム&ブルースという名前にこう、まあ、強く、
はい、
認知が広がったっていう歴史があるそうなんですね、
はい、
で最初の方のこの R&B のジャンルって、
はい、
今の R&B とちょっと違うんですよ。
そうですね、で
私も聞いてみて、これってロックンロールなんじゃないのとか、
はい、
これってなんかファンクなんじゃないのみたいな、はい、ちょっと分かりづらい曲が多いんですよね。
はい、
なんか今思うのって R&B とかってなんかアッシャーとかですか、
はい、
ニーヨーとかですか。
ちょっと古いですけどね。
ちょっとすいません古くて。
ちょっと古いですけど。
ちょっとおまちゃんなんで最近の R&B してますか。
最近の R&B のアーティストというと、
はい、
エド・シーランは R&B というふうに一応位置付けられているみたいですよ、はいはい、
へ、
はい、
ちょっと私アッシャーとかで止まってるんで90年代で止まってるんで。
でもやっぱ R&B ってやっぱちょっとその前世紀がそれこそ90年代2000年代、
はい、
前半、
はい、
とかなんじゃないですかやっぱり。
そう、
ね、だからなんかそこの印象が強いイメージありますけどね、
うんうんうん、そうですね。
普段そのポップシーンとかもそうです
けど、これが R&B だって分かるものももちろんあるんですけど、
はい、
なんかこれ R&B のジャンルなんだっていうちょっと分からないやつも結構多いですよね、は
い、いやなんか R&B ってほんまに、うん、なんですかね、特徴をつかみづらい。
いや本当に今回調べてみてすごく難しいなと思いました、はい、ハウスの方が分かりやすいです、
はい、そうなんです。ハウスってルールがあるんで、
なんか聞けば、はい、ハウスってこういう感じだなとか、はい、ディスコから来てるなっていうのは分かるんですけど、はい、すごくねいろんなジャンルが混ざっていますし、あと黒人のカントリーミュージックと黒人のブルースの融合とかなんで、はい、もうどっちものそのジャンルがめっちゃいっぱいあるじゃないですか。その前のルーツがジャズとか、
はい、
なんでもうね結構難しいです聞き分けるのが、うん、でロックンロールと R&B の関係性についてもちょっと触れたいと思うんですけれども、ロックンロールは 白人のカントリーと黒人ブルースの融合から1954年、まあ、もしくは55年頃に生まれたというふうに言われていますが、はい、R&B の影響もすごく大きかったと言われています、
はい、
でその後リズム&ブルースは1960年代にはソウルミュージックと呼ばれるようになるんですね。で当時その両ジャンルに明確な区別をつけるのはすごく難しかったと言われているので、
はい、
なんかこれロックノールじゃないっていう曲も後ほどかけたいと思うんですけど、皆さんは聞き分けることができるでしょうか、はい、そしてですね、モータウンというレーベルがすごく、
はい、有名ですね、
R&B の、まあ、流行を作った一時代を築いたと言われている、はい、忘れてはならないレベルはあるんですけれども、こちらはアメリカのミシガン州デトロイト発祥のレコードレーベルで、
はい、
1959年、ちょうどですねこの、まあ、40年代後半にリズム&ブルースができて10年後ぐらいですかね、
はい
はい、まあ、5年後ぐらいか10年後か、はい、設立されたと言われています。最初は田村レコードっていう名前で、私日本人の田村さんが作ったのかなと思いましたけど、田村レコードという名前で設立をされて、でその翌年60年にモータウンレコードコーポレーションという名前に変わったという豆知識です。田村さん、
田村さん、
なんで田村なんだろうと思って、
はい、はい、
でこ の, あのアフリカ系アメリカ人が所有する独立系レーベルとして、ソウルミュージックとか R&B を中心にソウルチャートとかポップチャートで大成功を収めた、レーベルだと言われています。1960年代、はい、モータウンとアメリカ国外で使用されてたレーベルのブランドタムラモータウンを含む子会社は、はい、ポップの影響を受けたソウルミュージックのスタイルとして、サウンドオブヤングアメリカ、モータウンサウンドの提唱者となってだそうです。
はい、
で1960年から69年の間、ビルボードホット100のトップ10に79曲もランクインしたと言われていて、インディーズレーベルとしては異例の大成功、は
い、すごいですね。
いやもうこれ社長めっちゃもう歯とか金歯でしょで後ろにこうヒップホップか後ろにこうだからね、あの元になったレコードの原版がこうパーッと飾ってあって、こう葉巻みたいな、
はい、
帽子かぶってるみたいなイメージですけど、
なんでしょうね、あの葉巻のイメージの社長と葉巻っていう、
なんか太ければ太いほど戦闘能力高そうみたいな、
そうですね、
なんなんでしょうね、
はい
はい、ではですね、初期の R&B を一緒に聞いてみたいと思います。
はい、
カーラ・トーマスの G-Wiz という曲です。
やっぱアーランドもちょっとバラードってこうなんていうんですかね、ごっちゃになっちゃう節あるんですよ、うん、
なんかソウルミュージックって言われるとしっくりきますね。
そうですね、
なんかもう途中からめんどくさくなったんじゃないですかね
確かにもうソウルミュージック
の方がなんか広い感じがするで、
は
い、
そうですね、
なんかチークタイムとかでかかりそうな、はい、
そう
ロマンチックな曲ですね。なんか映画とかでね、はい、よくこういうのが部屋で女の子がかけてね、はい、こう男性と踊るみたいな、
はい
はい、でですね、面白い、まあ、ちょっと考察がありまして、
はい、
80s スタイルという2009年の8月の8日に、発売された大人のロックという本があるんですけど、
はい、
こちらに R&B の記述がいろいろありまして、
はい、
R&B は4つのタイプに分けられてたんですね、
はい、
その本によると。でまず1つ目が黒人が歌う本格的な R&B、
はい、
そして2つ目は黒人が白人っぽく歌う R&B、うん、そして3つ目は白人が黒人っぽく歌う R&B そして4つ目が白人が意識しないで黒人っぽさを感じさせるものというこの4つなんですよ。
いやなんかやっぱこれはすごい、なんでしょう、 人種の差をすごく、なんですかね、時代なんじゃないですか。
いや時代です ね
人種で分けるっていうのはすごい時代ですよね。
今はそういう切り口はあんまりないですけど、
ね、
はい、もう白人黒人っていう記述がすごいあって、
はい、
なんかやっぱりそのルーツが違いますよねっていうのが音楽としても明確にあって、うん、
で
それを結構整理して書いていた本だったんですけれども、
面白いですね。
まあなんか僕歌うとかね、
はい、
なんか寄せてくとか、
はい、
結果似ちゃったとか、その違いってもう本当分かんないですよね。
分かんないですね、
知識がないと。
はい、確かに。
はい、ということで、はい、まず一番最初、黒人が歌う本格的な R&B 聞いてみたいと思います。こちら B.B. キングの Sweet Little Angel という曲です。なんかこういう曲はレコードで聴きたいですよね。
そうですね、
デジタルじゃちょっとなんか良さがわからないかもしれない。
確かに、バーかっこいいバーで歌って
るですね、はい、ということで次、はい、2番目、黒人が白人っぽく歌う R&B 聞いてみたくないですか。
気
になりますね。でもなんとなくわかる、
この曲。そうなんですか。
へ、確かになんとなく黒人っぽくない歌い方が。
へえ、これも R&B ない。
はい、じゃあキプリームズのじゃあ25 Best Songs
アルバムですね。
いい、はい、アルバムですが、結構有名な曲が入ってますね。
はい、
まあでも言われていれば R&B かなみたいな。
はい、
うーん、
あー、なるほど、
なるほど。
じゃあちょっと R&B の輪郭がつかめないですね。
はい、
はい、
では3番目、白人が黒人っぽく歌う R&B 聞いてみたくないですか。
聞きましょう。
はい、グレン・フレイの The Heat Is On という曲です。これ有名じゃないですか。
これ有名でしたっけ。
はい、なんか結構知ってます。なんかエルヴィス・プレスリーみたいな感じ。
はいはいはいはい、気度がありますね。
なんか溜めてるんですかね、黒人っぽい感じで。なんか
なんかでも思ったんですけど、はい、確かに白人と黒人で声の質が全然違いますよね。
違いますね。ではですね、白人が意識しないで黒人っぽさを感じさせるもの
それが一番意味わかんない
のが4番目なんですけど、
どういうことみたい
な。どうですか、ね、
ちょっと聞いてみましょうか。意識しないでって何なんでしょうね。
ブレンダーリーさん、I'm sorry という曲です。
もう誤ってもうてるじゃないですか。意識してたんじゃないですか。いや、意識してないんですか。これが一番あの、なんていうんですか、意識してる気がしますけどね。
意識してないんです。
意識しすぎて逆にしてないって言うみたいな。
そうそうそうそう、はい、そこ幕屋を認めないところがいいですね、はいはいはい、というふうにですね、あの4種類にカテゴライズされてて、ちょっと面白いなと思ったので、は
い、面白いですね。
はい、ちょっと聞いてみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、はい、そして、
はい
はい、1980年以降このリズム&ブルース R&B はですね、
はい、
洗練された方向に発展していきます。私たちが聞いている R&B は多分それのことだと思うんですよ。
そうですね、はい
はい、
以前生放送でジャパニーズ R&B の会をやったんですけど、はい、その時にもねちらっとお話したと思うんですけど、途中でね、はい、R&B が分裂していくんですよね。、はい、
そうなんですよね。いや、奥が深いですね R&B も、はい、そしてですね、1980年代以降はブラックコンテンポラリー、ブラコンと呼ばれていた時代もあったそうです。私はその呼び方を知らないんですけど、
知らない
ですね、はい、代表的な歌手にはフレディ・ジャクソンらがいたそうで、本来の R&B の名にふさわしいのはグレン・ジョーズのようなゴスペルのルーツの歌手ということですね、はい、なんか結構こう映画とかでも R&B のこうなんかディーバにフォーカスしたストーリーとか結構ありますよね、
はい、
大体こう教会でゴスペル歌ってて歌が上手くてデビューみたいな、なんかそういう話が多いなと思いました。と1990年代以降はソウルがブルース的位置づけで分離されて、当時の若手の、まあ、ガイというアーティストやジョディシー、あとメアリー・ジェイ・ブライジなどがリズム&ブルースと呼ばれていくようになりました。私メアリー・ジェイ・ブライジ好きなんですよね。
そう、
はい、結構ハウスリミックスとかも未だにあったりして、
はい、
R&B 元ネタのハウス結構好きです、
はい
はい、 呼び名は1960年代当時の R&B リズ&ブルースと同じなんですけれども、ボーカルやサウンドが洗練されて大きく変化してしまっているので、はい、もともとの R&B とはちょっと違ってきているよという話です、うん、
はい、
あのちょっと面白い話がありまして、
はい、
リズム&ブルースの曲をデビュー曲としてリリースしたアーティストは実は元ネタが違うアーティストが歌っていた歌を歌い直しているということが結構多かったそうなんですね、はい、でまずですね1曲目ルルさんのシャウトという1986年に R&B ですごく人気を博した曲があるので聞いてみましょう。これリズム&ブルースなんでしょうか。でもなんかその明るいリズム&ブルースもあるしメロのやつもあったりジャジーのやつもあったり結構いっぱいなんかありますね。
そうですね、
はい、ではですねこれの元ネタを聞いてみたいと思います。1958年にリリースされたザ・アイズレイブラザーズのシャウト、同じ曲名ですね。イントロも一緒だと思いますよ。でこう58年に流行った曲を86年になってもう一度歌い直してその当時の R&B の時代に合わせて、リリースしてきた、はい、ということがあったりとかですね。なんか男性と女性でまたちょっと雰囲気が違いますけど、
そうですね、
はい、じゃあもう一ついきたいと思います。ザ・ローリング・ストーンズってすごく有名だと思うんですけど、はい、あのカノンという曲が1983年にリリースされたんですけど、かっこいいですね。こちらも元ネタがありまして、1958年にチャックベリー、チャックベリーも出てきました
ね、
はい、がカモンを出してます。
ちょっと聞いてみます、
はい、ありますか。
年代が古くなればなるほど音の数が少ない。
そうなんですよね。そうすると音でごまかせないグルーヴが存在してるっていうところで元ネタってやっぱりすごいだなって思いませんか。
エッセンス、
いやーなんか塩がうまいみたいなことですよ。要は
本当にそうですね。ほんまにそうだと思います。
58年にこの曲がリリースされて83年に、まあ、約25年ぐらい経ってリリースされてるということなので、もしかすると今売れる曲は25年ぐらい30年ぐらい前の曲かもしれないというふうに考えると90年代の R&B とか、はい、ヒップホップなのではないかという感じがしますね。そしてちょっと豆知識なんですけれども、ヒルズサウンドっていうキーワードご存知ですか？
わかんないです。
はい、ヒルズのグループに影響を与えたサウンドだそうなんですけれども、
はい、
ヒルズレコードの社長のフィル・スペクターさんが考案したサウンドのことだそうで、
はい、
ロネッツっていうアーティストだったり、クリスタルズ、ライチャスブラザーズなどのアーティストさんが使っていたバックに使われている独特な音のことを指すそうなんです。
はい、
まずちょっとロネッツさんに聞いてみましょう。
はい、すごい頭のボリューム、髪の毛のボリュームが稲島美容室になってますね。
懐かしいですね。
懐かしいですよね。
いやめちゃめちゃ
あれも R&B
じゃないですか。ここから来てますよね、
ネバダ。はい、
はい、じゃあ次クリスタルを聞いてみましょうか。わかりますかね、この後ろで鳴ってる音がちょっと独特だというふうに位置づけられてたんですね当時は、
はい、
次ライチャスブラザーズの曲も聴いてみましょう。なんかちょっとメランコリックでムーディーな感じのバックミュージックっていう感じで捉えました私は、
はい、
それが1965年のその R&B の、シーンではこんな風に、使われたという、ものを聞いてみたいと思います。ソニー&シェル I Got You Baby という曲なんですけど、ヒルズサウンド使われてます。 でも本来はもっと後ろの音が小さいイメージなんですけど、はい、結構前にガッと出してきて、なんか
そうですよ、ね、
ちょっと違和感ある感じしませんか。
はい、いやでもこの辺で一気にマスタリングの方法が変わってきたって感じですかね、
はい、かもしれないですね。これすごい面白いのが、このソニーとチェというあの2人のアーティストなんですけど、はい、ソニーさんっていうのはこの音をすごくこだわって作ってた人らしいんですよ、フィルスサウンドっていうもの。そしてこのチェールっていう人はバックコーラスの中にいた人なんで、はい、2人が好きな音が一緒だったんですね。なのでこんなデビュー曲になったということで、はい、当時ちょっとフィルスサウンドっていうのもあのイギリスに影響を与えた音として掲載されていました。でも今あんまりフィルスサウンドで検索しても情報は出てこなかったです。
でもなんかこのフィルスサウンドがなんか UK ロックにつながってる気もします
ね。わかります、うん、ザ・ウォーカーブラザーズの太陽はもう輝かない、聞いてみましょうか。こちら1995年なんですけど、エコーすごいですねお風呂の中かよっていうぐらいこれなんか1995年リリースなのにジャケットがかなり昭和な感じなんですけど、なんでですかね。
そうなんですねめちゃめちゃ古いですね
ですよね、は
い、このエコーのかかり方は反町隆史ですね。
反町隆史ってこんな曲出してましたっけ。
こんな感じのエコーやった気がする、
はい、ちょっと声の質も似てる気がしてきました。
はい、
はいはい、ということで今日は懐かしい R&B の曲をいろいろご紹介してきましたが、
はい、
結構 R&B は難しいなと思いながら調べてみました。
難しいですね。
はい、
あんまりやっぱなんか R&B って言って情報が少なくなってますね、やっぱり。あんまり R&B って主張しないことの方が何かに溶け込んじゃってるんですかね。
うん、なんか R&B って言うと先入観が先行してしまうため、はい、あんまりアーティストもこの曲は R&B ですって言わなくなってるんじゃないですか。なんかエッセンスは入ってても
なんか最近あんまジャンルになんか縛られてない感じ多いですよね。
うんうんうんうん、
そうなんですね。
確かにいろんな、まあ、ジャンルが混ざってるっていうことも多いでしょうし、はい、
そうなんですね、はい、あやっぱりなんか2010年以降、
はい、
クロスオーバーボーダレス化が進み R&B という国でもはや無意味という声をよく聞きますと、
無意味って言われちゃったんですね、
はい、いう話も出ているそうです。
はい、
はい、
いや私は 90s R&B 好きですよ。
うん、
うん、結構いろんな曲のルーツになってますしね。
はい、
はい、ということで今日は R&B の良さをもう一度をお届けしました。はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。あまちゃん来ておりますでしょうか。
お便りは来ております。
イエイ
来ましたね、
久しぶりですね、はい、ちょっと最近更新してないから、
いや
リスナーさんもういじけちゃって聞いてくれてないのかもしれないと思ってましたけど、はい、
ようやく更新が再開されてます。
浮気して戻ってきたみたいな、やめてくださいよ。
いやでもね、はい、あのスタジオが待ってるんで、
そうですね、はい、じゃあおもちゃん紹介してください。
はい、百均さん、
お初ですね、百均さん、
はじめまして、ありがとうございます。ラジオ最近最初の方から聞き始めたんですけど、めっちゃ聞きやすいしためになります。
わ、嬉しいですね。
嬉しいですね。
励みになります。
いやほんま励みになります。
こういう声がないと、
ね、
なんか誰のためにこれやってるんだっけ、はい、っていじけるんで二人とも、
ね、
もうやめようかなみたいな
、はいはい、ずっとヒップホップしか聞いてなくて、昨年末ぐらいからダンスミュージックにハマったのですが、ヒップホップを聞いていたせいか音楽を聞くには文化というか音楽の根源だったり、ね、はい、
を知った上で期待という気持ちが謎に強かったので、
ラジオで分
かりやすく説明されているので助かっています、はいはい、街中でヒップホップがかかっていることが日本ではあまり見られなかったので、家かクラブかでしか音に乗るということがなかったのですが、ダンスミュージックを聴き始めてから街中でもそれっぽいハウスチックな音楽が流れていると踊りたくなる脳みそになってしまいました。
洗脳されましたね、はい、ついに
この間ダイソーで踊りたくなってたら端っこの方で赤い女性がノリノリになって、最近自分とタイムリーすぎて吹きました。今後もラジオ楽しみにしています
ありがとうございます、はい、
だから100均さんなんですね、
ダイソーでね、
はい、い
やぜひぜひなんかダイソーで踊ってこう若い女性とこう、ね、目くばせしてもしかしたら何か生まれるかもしれないっていうねあなたもですかみたいな
端っこの方で若い女性
ダイソーってそんなイケてる曲かかるんですかね、
かかってるんですかね、気になりますね、ちなみにもう今では聞けないんですけど、はい、昔サンクスっていうコンビニあったじゃないですか。
ありました。
あれって今もうファミリーマートに吸収されてなくなっちゃったんですよね、はい、サークル系サンクス、はい、でもサークル系コンビニの中でコンビニがなんかこうラジオチャンネルみたいなの持ってて、その毎各コンビニごとになんかそのちょっと MC が曲紹介してるみたいな時間ってあるんですよ、はい、そう生放送じゃないんです
けど、知らなかった、
生放送じゃないですけど、
サンクスだけですかそれ。
でいろんなコンビニであってローソンでローソン CS ホットステーションみたいななんかそういう名前でやってて、そこのサンクスのサークル系サンクスのそのラジオタイムみたいなやつの選曲がめっちゃいいっていう
そう
ことがあって、
もう今はないんですよね、
なくなっちゃったんで、もう今はファミマになっちゃったんでないんですけど、
ちょっとメッセージ送りましょう、
あれね、
あの時のあれもう一度やってください、
なんかはいみたいな、
喋りながら曲紹介してるんですか。
普通になんかまあ録音ですけど、収録したやつですけど、
でもなんか MC がラジオみたいな感じで、
はい、曲紹介してるんですよ。
今ってコンビニってどんな曲かかってるって思い出せます？
思い出せないですね。
かかってないのかな曲。
なんかもうセブンイレブンのチャチャチャチャチャチャチャもうあればっかり気になっちゃってなんかあんまり聞かないかもしれないですね、う
ん、なんかピンとこないんで、かかってたとしてもなんか本当にこうムードミュージックみたいな感じですかね、はい、
そうですね、
ちょっとコンビニに行って今度聞いてみます。
たまになんかなんでこここんな音楽流れてんねろみたいな、
個人商店ですよそれなんか、
ね、
個人系 の、はい、あのコンビニは結構なんか、はい、レゲエとか地方に行くとあるんですよ、はいはい、なんか
そうです、ね、
めっちゃ EDM かかってるとかでもおばあちゃん出てきちゃった、はい、息子の趣味かなみたいなね、はい、ということで、はい、いや百均さんもだいぶクラブミュージックにこう、はい、なんか傾倒し始めている、ね、ということなので、
ヒップホップからダンスミュージックに行くっていうのは、はい、
なんか
僕の中では珍しいと思います。
珍しいですね、はい、いやなんか嬉しいですね。
そうですね、うんうん、ハウス系はやっぱアパレルブランドは多いですよね。
多いです、
めちゃくちゃ多いですよね。
多いです、なんかやっぱりハウスイコールおしゃれみたいな、はい、日本で定着した時に、うん、結構コンピレーションもこうおしゃれなやつ多かったじゃないですか、はい、
そうですね、
なんでそういうイメージなんですかね。あと女子受けするっていうハウスは、
あそうですね、う
ん、なんかラウンジコンピとか、はい、なんかカフェ系ハウスとかなんかちょっとオシャンティーみたいな感じだったじゃないですか、
ね、なんでそんなにおしゃれなはずのハウスに、はい、なんか女性のお客さんが少なかったりなんか何なんでしょうね。ハウス DJ 全然モテないんですけど。
いやでもこれは私の独断と偏見ですけど、はい、ハウスが好きな女性って音楽が好きな人多いんですよ、
はい、
だからそんなにこう出会いを求めてるって人は結構少なくて、ハウスミュージックが聴きたくてイベント行ってますって人が多いんで、
はいはい、
そんなにこう男受けする格好してこないんですよ別に。なんかこう
そういう感じなんですかね、
うん、はい、なんかモテたくて言うとやっぱりちょっとおしゃれするじゃないですか、
はい、
ミニスカ履いたりとか、はい、じゃなくて踊りに来てるんでジーパンに T シャツが多いんですよだから、はい、なんかこう女性が少ないように見えちゃうんじゃないですか。
それはちょっと待ってそれはなんか僕があたかもなんか女性として見て僕が悪いみたいになってるじゃないですかそういうつもりでは言ってないですよ。
いや女性いるんですけどいないふうに見える
ん
じゃないですか。
そんなつもりはないです。いやいるのはいます、もちろんそれは分かってますよ、はい、でもなんかいやその、はい、キラキラおしゃれみたいかっこいいみたいななんか世間のイメージがあるんだとすれば、はい、なんかもうちょっとなんか華やかな雰囲気が実際に
フロアにもあるのかなって思ったりしますけどね。
でも最近だとセラビーとかオアとか、はい、そういうこうちょっとこうシティ感のある、はい、なんかホテルっぽい感じの場所でハウスかけることも増えてきてて、はい、そこにいるお客さんもちょっとこう踊りたくて来てるっていう人は半数ぐらいで、うん、ちょっとこう出会ったらいいなみたいなおしゃれな方たちも半数ぐらいいて、はいはい、ちょうどいいバランスの現場は結構増えてきてると思いますけど、
確かに
どうですかね。
最近ちょっと、まあ、東京の話しか分かんないですけど、はい、あのお金かかってて綺麗な、はい、とこ増えましたよね。
増えました。
なんかもうアングラな感じのところどんどん減っていってめっちゃ綺麗になってますよね。
いやだってハウス DJ なんて結構暗い場所で、はい、狭い場所でこうなんかムレムレしてやってるみたいなイメージだったと思うんですけど、はい、
そうですよね。
違いますよ今。
今だってもうそれこそ、オアもそうですし、はい、まあ、セラビのそうですけど、ね、あと
サンキースとかもサンキースとかも綺麗ですね。
でなんとあれですよ、ディメンションがですよ、アングラのディメンションがアナザーディメンションということでおしゃれなとこになっちゃってんすよ。
もうこの間やった時びっくりしました、はい、なんかディメ、元々のディメンションって結構アングラ感があって、はい、こうなんか、
ね、
もう知る人ぞ知るみたいな感じだったんですけど、
はい、あれはあれで面白いんですけどね。
全く違う雰囲気で、はい、本当になんかアーバンシティナイツみたいな、ね、なんかこれはおしゃれな曲かけて映える場所だぞみたいな、はい、
やっぱなんかあるんですよ、そういうお店にしようってわざわざアングラなところがそういう風にするってことは、
ね、私たち、はい、ハウスのこうシティナイトクルージング系が大好きな、はい、来ましたか、私たちとしては、はい、やっぱそういう方がちょっとこうあれなんですかね、大人ラグジュアリーみたいな、はい、ハウス曲かけられるんでいいかもしれないですね。
そうですね、
エッチなハウスかけてくださいよ
そうですね、はい、
ソウルフルハウスとかね。
そうですよ ね、
こう歌い上げる系のやつ
なんか、はい、それでね、なんかまたこう新しいお客さんがね、はい、来てくれるといいなって思いますね。
そうですね、はい、いや本当になんかこう前まではねこうゲストリスト取れますとか、うん、こうなんか知り合いだったら安くできますとかそういうさせ方だったんですけど、はい、もう最近はそういうんじゃないですもんね。コロナもあって、うん、もう何時からやってるんで、まあ、普通に入ってくださいっていう、はい、商業施設の一角で DJ をやってるっていう、
そうですね、
感じなんで、はい、まあ、DJ としてはありがたいですけどね、
はいはい、まあでもなんか良くなってはいるんじゃないですか、うんうん、まあ、そのいろいろ大変なことは多いですし、まあ、別に楽観してるわけじゃないですけど、
はい、
でもなんかこういい方向に向かいつつある気はしますね。
そうですね、はい、あとあの箱側がやっぱりこうお客さん返さない DJ さんを選ぶようになってるって、うん、結構 DJ 側化するとこうなんていうかそういうスキルを求められるっていう部分はあるかもしれないですね。
はい、
はい、ということで、
はい、
百均さん話がすごいそれちゃったんですけど、あのぜひダンスミュージックが好きになったということなので、はいはい、あの私たちがやってる東京 DJ 部のイベントとかね、はい、ちょっと、ね、あの東京に近ければフラッと足を運んでいただければ、百均ですって言っていただければ、はい、私たち覚えてますので、
はい、
ぜひぜひまたお便りもお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、今日は私の曲を紹介します。はい、今日はですね、50セカンドストリートの I'll Return という曲です。まあ、今日 R&B 特集だったんで、90年代これはまあ87年ですけども、はいはい、の R&B をちょっとご紹介したいと思います。私この50セカンドストリートのボーカルのダイアン・シャルル・マーニュさんっていう方の声がすごい好きで、
は
い、この声なんですけど、すごいちょっとジャネット・ジャクソンっぽいんですけど、
はい、そうですね、
聞きやすいこうセクシーな声で、そして可愛くて大好きなんですけど、
はい、
この方2015年に亡くなってしまっています。はい、でこの50セカンドストリートっていうのがマンチェスター出身の4人組のグループで、1985年にファーストアルバム Children of the Night というものをリリースしたんですけれども、80s フィリーの、凄腕プロデューサーのニック・マルティネリさんという方が、まあ、プロデュースしてて、すごく売れたアルバムだそうです。うん、結構全部いい曲なんですよ。私はなんかこう歌も好きなんですけど、アルバムの曲が全部バラバラで飽きないんですね。
は
い、
あ、そんな感じなんですか。
はい、そうなんです。これは結構メローな感じじゃないですか。はい、ちょっとロマンチックな、
はい、
でちょっと違う曲を聴いてみたいと思います。はい、こちらクールアズアイスという曲なんですけど、これはなんかこうちょっとクラブっぽい感じで、ちょっとアングラ感がある。あ
全然違いますね。
全く違うんですけど、はい、私同じアーティストなのかなって思ったぐらい別の切り口の曲で、
はい、
すごい飽きのこないアルバムなんでおすすめで、こちらはですね YouTube にシルドレン・オブ・ザ・ナイトセカンドストリートで検索すると1時間以上あるその全曲聴けるやつがあるんで、ぜひ聴いてみてください。ニューヨークの50セカンドストリートから多分名前来てると思うんですけど、はい、ニューヨーク市マンハッタンの丁目ストリート52丁目はですね、かつてジャズの中心地であったそうなんですね、
はい、
でその有名ジャズクラブのバードランドという、場所がはじめとして、ジャズクラブなどが数多く集まっていた場所ということで、まあ、多分そこから名前がついた、
はい、
私サーティーンストリートとかなんかね、フィフティーンストリートとかアーティストでストリートをつけてるハウスアーティスト結構多かったんですよ。私もなんか違うストリートもあんのって言っていろいろ調べたら出てきて、はいはい、なんかね東京でもそういうの丸山町
DJ 丸山町、でもどちらかというと山手通りとかじゃないですか。
あーそうだそうか、そっかDJ 山手通りかっこよくないですか、な
んか246みたいな、
あ246さんいる、ヨヨさんっていう、
あ、そうですか、
はい、女性の DJ さんがいて、はい、あ、はい、そういうことだったのか、
そういうことかもしれないですね、
お、はい、ということで今日は50セカンドの I'll Return と、2曲目こちら Cool as Ice をご紹介しました。デジタル化されてないんですよどちらも。
そうなんですね、
はい、CD をゲットしてください。
はい、
ではイベント告知のコーナーに行きたいと思います。1、2、4月24日、
なんと再開ですねついに。
はい、今まで金曜日の平日開催だったんですけれども、はい、まあ、ちょっとコロナもありまして平日の開催は時間的に難しいということでしたので、はい、24日はですね15時から21時、来月の4月24日、15時から21時、こちら122は、ビオレッタ渋谷にある、3丁目にあるビオレッタという箱でやります。
はい、
ですね、ゲストタイチさんと、もう一つちょっとバンドを DTM バンドを入れようと思ってますので、
なんと、
はい、ちょっとお名前とかはね、はい、まだあの情報が来てないんで正式には発表できないんですけど、
そうなんですか、ね、僕も知らない情報なんですけど、
一緒にやるアマちゃんも知らないっていう
今聞くっていう
秘密裏に進めていることがありますので、
はい
はい、ということでぜひ足を運んでみてください。
はい、
はい、ただいまこのレディオは Spotify ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、アンカー、ノート、ミックスクラウド、レック、ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp、 tokyodj.jp です。 LINE 公式アカウントもあります。こちらアットマーク東京 DJ をお友達追加して東京 DJ 部をぜひフォローしてください、
はい、
こちらでフォローしていただきますとあの DJ 部の練習会の1期生とか2期生の募集などなど、はい、あとプレゼント企画や音楽に関する豆知識、あとイベントのねちょっとこう、はい、ディスカウントだったりなどなど様々な音楽に関する情報を配信しておりますのでぜひ DJ をやっている方また DJ ではない方も気軽に登録していただければと思います、
はい、
そしてこのラジオへのご意見ご感想も随時お待ちしております、
はい、
またこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。ご興味ある方は、詳細 LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。現在は番組スポンサーには青山にあるレストランチャックワゴンさんにご協力いただいております。いつもありがとうございます。
一期生の、
はい、あ、そうですね、はい、あ、お願いします。
はい、いよいよですね、
はい
はい、一期生募集開始しまして、はい、4月の11日まで募集しております、
はい、
で6名限定になっているので6名以上の募集応募があると、はい、ちょっと選考させていただいてという形になるんですけど、
はいはい、
結構ですね今勢いのある感じで
告知してまだ2日ぐらいですか、
この収録時点では
。昨日、
はい、まだ2日目ですね。
昨日だよ、
はい、
あ、そうだ、
なんですけど、うん、もう選考はまあなりますね。
お、
は
い、すごいですね、嬉しいですね、
は
い、
まあね、ちょっと全員がっていうわけにはいかないんですけど、はいはい、なのでまあぜひ我こそはっていう人は応募していただきたいなと思っております。
こちら応募条件としては、はい、全10回の一応カリキュラムみたいな勉強会のメニューがありまして、
はい、
そちらに参加できる方というのがまあ大前提です、はい、でこちらはあの、まあ、日にちのご都合で参加できないというのは全然問題ないんですけれども、はい、ぜひあの10回一応こう出ていただいて最後には、みんなでデビューイベント を企画するというところまで一緒にできたらいいなと思っています。
そうですね、
はい、なのでこの6人は仲良くなっちゃいますね。
そうなんですよ、
はい、
実際にね、もうゼロ期生はもうかなり仲良しになっておりまして、
いやもうめちゃくちゃ仲良しですよね何なんですかね、なんかもううちで練習しに来ちゃったとか、
はい、そうなんですね、
いやもう本当に最近あいつ来ないなとか、はいはい、もうね、はい、みんな大好きですよね、もう本当にメンバーのことが、
はい、一応ねちょっとやる内容をざっくりとですね、はい、ちょっとご紹介しておくと、はい、まあ、DJ の機材の使い方説明みたいなところから、はい、まあ、実際の DJ のそのミックスの方法ですね、で選曲の方法で応用のテクニックと、DJ ミックスを実際に作ってみるっていうのと、でイベントをオーガナイズする方法、
はい、
あと自分のですねセルフプロモーションの方法、はい、これはですね、まあ、告知の方法だったりとか、自分のアーシャあとはバイオグラフィーなどをですね作るっていうところだったりっていうことをやっていくんですね、はい、で合間合間に実際にその練習の時間を挟んでいって、はい、まあ、全10回っていう感じなんですけど、はい、結構がっつりやりますよね。
そうですね、半年間月に2回ぐらい顔を合わせることになりますので、はいはい、
そうなんですよ、はい、
もう本当に部員って感じですね。
これはもうコミュニティなんで、はい、なんかそこにこう居場所としていてもらって、はい、まあ、いろいろこう交流しながら学んでいくっていうスタイルなんで、まあ、そのスクールとはちょっと違うんですよね。
そうですね、
はい
はい、
なんでそれがこう東京 DJ 部のこう予算なのかなと思ってます。
はい、
はい、
なのでそのぐらいの
年齢も、ね、バラバラですし、はい、性別もバラバラでみたいな感じで、
ジャンルもバラバラで、
はい
はい、でもみんながこう音楽のことを語り合える仲間を見つけられる、はい、ゆるっとしたつながりが、
ね、そうですね、一応ゆるっと教える練習会ってことになってますからね。
いやでも結構厳しいとか
なんか言われてそんなと思ったりはしましたけど、はい、その厳しいっていうそのなんかその怒ったりするとかではなくて、
はい、
なんかその現実も伝えるみたいな意味ですかね。
そうですね、
はい
はい、いやでもなんかこう私たちスクール行ってないじゃないですか、
はい、
で実際に自分が現場で気づいたこととか、はい、今までこう見つけてきたことっていうのを資料に AMA 君がしてるんで、
はい、
かなり実践に向けてすごく使える。
なんか結構ページ数増えましたよね。この10回毎回その何につまずくか分かんないんで、
はい、
そのやりも一回これでやってみようっていうので一回教えるじゃないですか、
はい、
で、その教えた内容でうまくいかなかった部分とかうまくいった部分とかをフィードバックして資料に直してみたいな感じでやってって作り上げたこの全10回なんで、
うわこれ、
まあ、これは割とねなんかいい感じ。最初もともと何ページか作って、
ね、
一応マニュアルで渡してたじゃないですか、はいはい、でもなんかそのマニュアル毎回吸ってその初めて来た人にプレゼントしてたんですけど、
書籍化ですか、ね、
まあ、今回だいぶページ数増えてきましたからね
そうですね、はい、私たちも実際にやってみて、あここはこういうふうに調べてったらいいんだとか、はい、伝えてったらいいんだっていうことを模索しながらやってたので、はい、かなりね、
うん、
こう1期生の時はボリュームが出てるって感じですね。
はい、でゼロ期生の先輩方ともですね仲良くなっていただいて、
いやこれはもうねあのゼロ期生と1期生がこうぐちゃ混ぜになってイベントやるとか、はい、そういうことも考えてクロスオーバーね、はい、
そうですね、
できるものをやったりとか、
はい、
とオーガナイズしたい人はオーガナイズする、ね、場所とかもご紹介できますし、
はい、
この間は、ね、みんなアーシャがないっていうことも多かったので、はい、AMA さんがこう、はい、カメラマンを紹介してもうみんなバッチリとしたこう
もうなんか
アーシャがもう DJ 歴10年以上みたいな感じですよ、ね、
いやなんかもう僕負けたなと思って
なんかすごいプロフェッショナルな感じでしたよ。
はい、
でバイオもみんなちゃんとこうあって、はい、なんでその現場で私たちがやるイベントじゃないところで何かこうやるときも全て一応こう揃ってる状態でデビューできるというね、はい、ことと、
ね、
あとはこうスラックでやり取りをゼロ期生みんなしていて、
はい、
1期生もなんか機材どうしたらいいんですか、これ買ったらいいですかとかっていう質問とかも、
はい、
まあ、私たちも含め、まあ、その練習会参加しているみんなでこう話をするという場もありますので、はい、ぜひご興味がある方はお申し込みください、
はい
はいはい、ということで今日は東京 DJ 部のキットカットと
英明でした。
今日はってなんだろう